我ありて我なき空の広さ、我ありて我なき空の広さ、これは亡くなられましたが、私が前に出ました松田教会の会談です。辻田貞夫さんという方の残された句です。秋田の方でずっと若い頃過ごされてますから、今秋田県の角館という町のあるお寺にこの不碑ができてます。随分立派な我ありて我なき空の広さかなというのは、お寺の境内の中にその不碑が建てられていても全く矛盾がない。そのお坊さんもお友達だったと思うのですが、ぜひうちの境内にその不碑を建てさせてくれっていうことに、素晴らしい句だというふうに思うんです。で、私もこれは俳句とは違うわけですけれども、実に感銘で、そして意味が深い、大きな意味を持った素晴らしい句だなというふうに思います。我ありて我なき空の広さ。のみのみ講座の中で私は矛盾の同居というタイトルをつけた科目があります。そこで自由とは何かという定義をするときに、矛盾の同居、私の中に正反対の私がいるということを受け入れる、立派な方だけじゃなくて醜い、汚い、本当は恥ずかしい私も受け入れる。我ありて我なし、完全に矛盾です。よく言われるように、自分を捨てなければいけないというふうによく言いますから、我なしっていうことが大事だというふうに、まあキリスト教でもイエス様の言葉になるわけですね。私に従おうと思うものは自分を捨て、自分の十字架を置いて私に従ってきなさいっていうふうに言われるから、自分を捨てるっていうこと、我なきっていうことが大事というふうに思いがちなんですが、それはそのような受け止め方は不十分じゃないかなというふうに思うんです。我ありで我なき、そういう状態、それが本当の執着を捨てたと言っておきに言えば、執着を捨てた下脱、あるいは下脱という言葉をこの頃オウムが使いますからどうもあんまり使いたくないんですけれども、本当に自由になる、その自由っていうのは理想的な状態になってですね、もう私には一切不自由がないっていうふうになる自由じゃなくて、私の中の汚さや弱さ、醜さもこれは私です。同時にそのそういう私はもう捨てましたっていうね、その矛盾の姿に至ることが自由ということなんですが、今日の手術の主題がキリストの昇天ということになっています。先週の木曜日、キリスト教の暦で言いますとイエスの昇天であります。キリストの昇天ということの私たちにとっての意味は何かというと、今日の説教題につけた自由への第一歩ということではないかと思っています。ヨハネによる福音書14章からは、今日はその14章の28節からなんですが、これは いわゆるイエスの決別説教と言われるものの一部ですね。そしてここでイエスは十字架にかけられて死ぬ、弟子たちの目の前から姿を消すんだということ、そのことを予告なさっているわけですが、しかしここで、またあなた方のところへ戻ってくるというふうにおっしゃっている27節ですね。これは他の福音書のニュアンスだったら、いわゆる再臨の時、終末の時に再びおいでになるという意味なんですが、ヨハネによる福音書においてはそうではなくて、まあ結論的に簡単に言ってしまうと、聖霊としてあなた方のところに戻るという意味のようです。この目に見える形ではなくて、聖霊としてあなた方のところに戻る。それはなぜそういうことが必要なのかというと、自立するためです。特にイエスの弟子たちはイエスの素晴らしさを日々に感じていれば感じるほどですね、イエスの弟子であることが誇りであったし、で何かあればイエス様に言えばいい、そしてイエス様は何とかしてくださるっていう、そういういつの間にか依存心ができて、イエス様のところにくっついてさえいればいいんだっていう、だから私はあなた方のもとを去るっていうふうに言われると弟子たちは動揺するわけです。まさかまだ30少しでですね、もういなくなってどこ行くんですかって思うわけですね。だから非常な不安に襲われるんですが、今日のテキストのすぐ前のところで27節に、私は平和をあなた方に残し、私の平和を与え、私はこれを世が与えるように与えるのではない、心を騒がせるな、怯えるなっていうふうに言われる。この平和というのは言うまでもなく、ヘブル語で言うとシャロームということなんですが、このシャロームというのは何にもことが起こっていない安穏無事という意味ではない。そうじゃなくて、完全な充足状態、全てが整って満たされているっていう意味、人間が本当に幸せだと思えるあらゆる条件を備えている。だから あちらでユダヤ人の人たちの挨拶はこのシャロームっていう言葉を使う。それは平和があるようにっていうのは、会った時もシャローム、別れる時もシャローム、そういう合言葉になっているわけですが、それはあなたが本当に満たされてありますよというね、そういう意味だろうと。イエスが世が与えるように与えるのではないというのは、問題を全部解決してしまってね、いわゆる不安の原因となるものを取り除いて、それで平安になるというのではないんです。イエスが与えてくださる平和、平安というのは不安と同居した平安、不安がありながら平安である。我ありて我なきというのと同じ。よく考えてみたら不安の材料いっぱいあるのに、またどうして平安なのかという、そういう平安、それが実は自由だというふうに思うんですね。ですからイエスが、私が去っていくのはあなた方のためなのだっていうふうにおっしゃっているのは、そういう依存的なあり方ではなくて、もう誰がいなくても私一人で立てる、思い上がるんじゃなくて、なぜならば私に聖霊が与えられている、聖霊が常に導いていてくれる。 聖霊に委ねていれば大丈夫なのだという自分の足で立つ、そのことをイエスが示そうとしておられるというふうに思うんです。今日のテキストの締めくくりの部分が、さあここから出かけようという言葉でした。これが今日の主題です。さあ立て、ここから出かけよう。ここというのは今私のとどまっているところです。イエス様がいなくなると言われて動揺している。さあここから出かけよう、一歩踏み出そう。それは持ったままでいいから、そのことが実は不安の中の一歩踏み出せるということ、それが私は救いだというふうに思うんです。その自分にとらわれていることが不信仰というのか罪というのか、そういう状態だから、とらわれたまんまでいることによって私たちは一歩踏み出せないんです。踏み出す力が出ないんですね。藤木正蔵先生の言葉ちょっと引用するんですが、私たちはいろんな願いを持ってるけれども、その願いというのはよく考えたら単なる欲ではない。自分のプライドが傷つかないようにとか、どこか取引がくっついている。藤木先生はそういう面ではですね、願いなんていうのはほとんど欲だっていうふうに考えていいだろう。唯一人が持つべき、あるいはおそらくその名に値する願いというのは、執着から自由になることであるでしょう。とらわれていることから自由になる。子供がもっとこうなったらいいのにとか、逆にああなったら困るなとか、主人がもっとねえ、もう少し家を借りに来てくれればいいのにとか、そういうのが執着っていうのです。私たちがそういう願いを持つかもしれないけれども、それはやはりどこか自分の欲、そうするともっと私は楽になるというような欲があるのかもしれない。どっちでもよろしい、この主人の事業が成功しようが失敗しようが、子供が人から褒められようがけなされようが、それも一切よろしいっていう状態。もちろん自分の健康の問題もそうですよ。このね、体の中の他のことが気になるんだけれどもっていうのも、もうよろしいという、それが執着から自由になる、囚われているものから自由になるということではない。そうするとその自由というのはやっぱりその欲につながる願いを捨てるっていうこと。そうするとなんかむちゃくちゃになるんじゃないかっていう心配があるかもしれませんが、そこに信仰が来ています。どっちが来てもよろしいっていうね、まあ私はいつでもお任せするという以上はなんか力んじゃってね、我に必死な悪を与えたまえちで何でもよしこいって言うんじゃなくて、そういう力みじゃなくて、いやどうなってもいいけども恐ろしいのは来たら逃げますよというね、むちゃくちゃな責任取らされそうなら僕は無責任になります。できないって言おうと思って、怖ければ叫ぼうというふうに思っている。だから さあどうでもって言えるんです。だけどそうで叫んじゃいけないとか、責任をしっかり持たなきゃいけないとかっていうのがあると、それ以上のが来たら困るなと思うから、簡単にさあどうぞってこう言えなくなるんですね。皆さん方よくご存知の星野富弘さんの本の中に、これはもう一番古い本ですから、最初の本、風の旅っていう本、もうご覧になった方はとても多いんですが、その本の中に渡良瀬川っていうエッセイがあります。彼の少年時代、小学生時代の頃を思い出したんですね。そして星野さんはその彼の故郷、群馬県吾妻村ですけど、渡良瀬川とかがいつも渡良瀬川を見ながら育ってきて、そして渡良瀬川を通していろんなことを教えられるというふうに思ってるんですが、その彼がですね、小学生の頃犬かき程度が泳げるようになった。夏になるといつもそのガキ大将たちに連れられて、その渡良瀬川へ行って泳ぐ。上級生たちはですね、泳ぎができるから流れに逆らってですね、対岸までザーッと泳いで、それがまた泳いで帰ってくるわけです。ところが富弘さんは自信がない、この浅瀬の安全なところで犬かきやって、それで、あんまりその流れの方行かないようにっていうふうに気をつけて遊んでたんですね。ところがある時、その浅瀬で犬かきでやってるうちに、ふっと気がついたら波の立ってる流れの方に来ちゃってるということに気がついたんですね。そこに流された。それで彼は慌てて大変だと思ったから、元したところへ戻ろうとして必死に上がる。つまり犬かきですから大したことないですね。それで上がけば上がるほどどんどんどんどん流されていくわけです。それで彼は青ざめるんですね。で、頭の中にちらっと川に流されて死んだ子供の話なんか浮かんでくる。次は僕の番かな、なんていうのもちらっとこう浮かんできたんですが、その時に不思議なことにまたもう一つ気がついたんですね。渡良瀬川っていうのは深みばっかりではなくて、至る所浅瀬、川をよく見てると、岸から見てるとだーっと流れてるところと淀んでるところ、淀んでるっていうのはその浅瀬が必ずこう散らばってあるっていうことにふっと気がついてですね、そうだ、何もあそこに戻らなくてもいいじゃないかって少年ながら思った。それまで自分の元いたところへ行こうと思って必死にこうやってて、もうヘトヘトになりたかったんですが、そこで彼は180度方向を変えたんです。で、流されるままに流されて、で、必ずどっか浅瀬があるんだって思ってるうちに足の届くところへ来たっていうね、そういう経験を思い出してですね、彼は私は流された恐ろしさもあったが、それよりもあの恐ろしかった流れから脱出できたことの喜びに浸った、そのことを思い出して彼が怪我をしてですね、身動きできない、9年間も闘病するわけですね。病院で何回か自殺したいという思いにもなる、全く元も子もないっていう、身動きも取れないっていう状況の中で、あの出来事を思い起こしてですね、そうか、何もあそこに戻らなくてもいいじゃない、五体が全部動く時の状態、そこに戻らなくてもいい、流されている私に今できる一番良いことをすればいいんだ、そういうふうに思うようになったらふっと楽になる。もっとあそこへ行かなきゃとか、ああ出ないからダメだっていうのからですね、その頃から私を支配していた闘病という意識が少しずつ薄れていったように思っている。歩けない足と動かない手と向き合って、歯を食いしばりながら一日一日を送るのではなく、むしろ動かない体から教えられながら生活しようという気持ちになったのである。 自由、本当に自由になると本当に優しくなるんです。とらわれがある限りどうしても優しくなれないんです。とらわれているとどこか必死にガードするようになるんです。そして言い訳したくなる。そうじゃなくてイエスがさあ立て、ここから出て行こうっておっしゃってる。それは単に姿隠すんじゃなくて、これから見えないところでお前たちと一緒にいるぞ、お前たちの無意識の部分にいつも働きかけてるぞ、だからそこで囚われたり力んだりするとそのイエス様が動けなくなる。私はいつも申し上げているように聖霊が私たちを捉えて動かしてくださるのは水道の蛇口をひねるのと似てる。ひねってどうぞって開けると水がどーっと通るように、どうぞよろしいようにっていうふうに言えた時に浮かんでいる私を見出さず、流されながらちゃんと浮かんでいる。そしてちっとも不自由ではない。そうかといって私のいわば恥ずかしい部分も別に恥ずかしくない。何に当たり前だから、人から何か言われてももう何でもない、そうだねって言える。自分でもっとそう思ってるわけだ。そうするとますます開けてきてですね、まさに空の広さかなんですね。私たちは今そのイエスに招かれています。さあ立て、ここから出かけよう。我ありて我なき空の広さがある。私たちもこれを味わいたいなというふうに思います。お願いしましょう。天のお父様、本当に根強いうのぼれとプライドです。これが満たされないと逆に卑下して、ダメだダメだと自分を装ってみせる、本当にあなたの前愚かなものをどうぞ哀れにまたお許しください。あなたが御一人を通して、そして聖霊によって私たちに全く平安を、平和をくださろうとしているの、自分が囚われているばっかりに口先や言葉で分かりつつ、私のお腹の中にストンと本当に落ち込んでいません。確かにあなたが私たちをお作りくださり、御手を持って支えていてくださるのですから、一切を自分の手から離して、あなたの導きの御手がどんなに力強く部屋に満ちたものであるかをこの週私たちに悟らしめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。